それでは今日は出エジプト記の、1章と2章ですね。今日から出エジプト記を学んでいきます。それではまず、短くですね、お祈りしますね。愛する主よ、ありがとうございます。本当に今あなたの賛美を歌わせていただきましたけれども、本当に感謝いたします。主よ、どうぞこのコリンザイの中であなたの御言葉の教えによって、戒めによって、勧めによって、私たちがもっともっとよく深く、感情的ではなく、もっと深いところで、霊の深みのところであなたにお会いできますように、どうぞお導きください。感謝してイエスの名前によってお祈りします。アーメン。1章と2章ですが、ここでのメッセージの題は救出の始まりですね。救出の始まりです。早速ですね、一節から読んでいきますけども、さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンとベニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいたとありますが、私たちが今まで創世記を習い、そして彼らがエジプトへと移り住んだところを見ていきましたけれども、続きなんですね。さて、とありますが、英語では and ですね。そしてと書いてありまして、話は続いているわけなんです。ですから、これから私たちが学ぶのは、創世記の中で神様がアブラハム、イサク、ヤコブに与えられたその約束が、どのようにして実現していくのか、について見ていきます。私はあなたを祝福するよと神様がアブラハムに約束されました。あなたを大いなる国民とし、あなたを強くし、そして、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われて、あなたによってすべての民族は祝福されるよ。そして、ここの土地、カナン人の土地ですね。そこはあなたの子孫のものとなるよ。そのように神様が約束してくださいました。で、その約束をエジプトにいた時も、あのヤコブとヨセフのあの姿を見てると、彼らは信じていたことがよくわかりますよね。ミイラにしてくれっていうふうに頼んだんです。そして私を運んでくれとですね。あのヤコブはもうそのまま、その戻ってですね、そこで葬儀が行われ、そしてヨセフも私をミイラにして、そして私の遺体をあなた方が登るときに運んでってくれと言って、エジプトが自分たちの土地ではない、自分たち の, 住むところではなく、ここは私たちはあくまでも寄留者なんだということを話しました。で、そのところから連れ出されて約束の地へ向かう、その神様のエジプトから連れ出すストーリーが、物語が、この出エジプト記になるわけなんです。これを一言で言うと、救いというふうに呼んでいいと思うんですね。私たち人間が、この救いの計画の中にこの神様が招き入れようとしているわけなんですね。聖書にははっきりと、すべての人は罪を犯した、またアダムが罪を犯したので、全世界に罪が、また死が入り込んだと書いてあります。エペソ人への手紙には、人は罪の中で死んでいて、そしてこの世を支配しているこの悪霊ども、悪魔のですね、霊に従って肉の中で生きていて、神の怒りをその受けるにふさわしい子であったと書いてあるんですね。これが今の姿なんですね。で、その罪の奴隷の状態から イエス様が来られて、そして血を流して、その血というたとえ代価によって、高価な代価によって私たちを買い取ってご自分のもとに、ご自分のものとされる。これが贖いとも言われるし、救いとも言われます。罪から、死から、地獄から救われるわけですね。で、これと同じストーリーを私たちはこのイスラエルというその国を通して、民族を通して見ていくことができるようになります。私たちが与えられているのは約束だけではないんですね。力なんです。約束は絶対実現するという力なんですね。ローマ人への手紙っていうのはですね、いつか読んでみてください。そこにですね、ローマ人への手紙というのは、キリスト教の要と言われてますね。その、教理って言ったら難しい言葉だから、まあ、教理という言葉をですね、もう、もう、こう、どっかに追いやっても構わないんですが、教えですよ。自分が信じているものは一体何なのか、なんで信じているのかっていう土台ですね。それを知るんだったらば、ローマ人への手紙が最適です。で、そこに書いてあるんですね、パウロがですね。そのパウロはこう言ったんですけども、ちょっと開いてみましょうか。ここ覚えておくといいですよ。すごく有名な言葉ですけど、ローマ人への手紙の一章ですけれども、
265ページ、
そうですね、新約聖書の275ページですが、16節です。
265でしょ。
いや、ごめんなさい、65でした。失礼しました。16節です。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の、何て書いてますか、
力、
力なんですね。福音というのは本質的に力なんです。実際に私たちを罪と死と地獄から救う力を持っている。力なんです。で、パウロはコリントビテルの手紙とか、そこのコリントの人たちはですね、こう自分が頭が良くていろいろ知っているというふうに思い込んでいたんですね。ですから、このいろいろとこう、なんですか、いわゆるこのインテリっぽくですね、こういろんなことを知って、なんかなんだかなんだかって議論をしていたわけですけど、パウロは、私はそういうね、難しいことを話さなかったと。十字架の言葉を話した。なぜかって言ったら、御霊の力とその現れが出るように、っていうふうに。力なんです。だから私たちが、いや、イエス様信じました。天国行き。やった、ね。もちろん信じるだけで救われるんですよ。でもそれで、私はもう他は、あとは何もやってもいいと。ですね。今までの生活何にも変わらなかったら、力じゃないですね。わかりますね。で、この力、が伴っているということをですね、その壮大なこの出来事を通して、まあ、皆さんもよくご存知でしょう。エジプトから神様の力強い手によってですね、パロのところから引き出されて、連れ出されていくこのストーリーを読んでいくわけですけど、それが福音の力なんですね。ということで、創世記の続きになっています。で、ここで、総数が70人であったと。いうふうに書かれていて、その70人がものすごい人数になっていくところを読んでいくわけですが、6節を見てください。そしてヨセフもその兄弟も、またその時代の人々も皆死んだとあります。1節の、6節、1章の6節ですね。出エジプト記1章の6節ですが、皆死にました。かなりの時が今もう経っているわけですね。実はこの出エジプト記のこの始まりっていうのはもう430年ぐらい経ってます。そのヨセフの時とですね、比べて。そしてイスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちたとあります。神様はまず、天と地を作られたとき、埋めを増えよ、地に満たせと言われて、そして、アブラハムを通して、あなたの子孫は、星の数のように、また、海の砂のように、多くなるよと約束されました。そして、ヤコブの時に、すでに生きている時に、もうかなりの人数になりましたよね。まず、70人になって、そして、エジプトにいた時にも、多くの子供が 生まれました。で、この割合でどんどんどんどんこの子供を産んでいって、で結果的にどのくらいになったかと言いますとですね、ですね、エジプ出エジプトのどこだっけかな、ちょっとあの場所を忘れてしまったんですが、だいたい青年男子で60何万人かなんです。ですから青年男子ですよ。だから子供と女を入れたら数百万人になってたでしょ。200万人とかですね、そのくらいになってたんではないかと考えられますけども、多産だったのでおびただしく増えて、で増えただけではなく、すこぶる強くなった。強くなったというのは、つまり力を、影響力を持つようになったわけなんです。そしてその血は彼らで満ちたと書いてあります。このように今神様の言われた約束が実際にその通りになっている、神様が増えるよっていうふうにおっしゃっている通りに実際になっているところを見ることができますね。で、八節なんです。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。パロは、ヨセフが生きていた時のパロはヨセフのことを本当によく見ていました。そしてエジプトの人たちも、そこの時代のエジプトの人たちも、そのイスラエルのことについては好意的でした。ですね。でもヨセフも知らず、そしてヨセフのことを知っている人たちも皆いなくなった時に新しい王がエジプトに起こったわけなんです。まあ、これをですね、この、出エジプト記の話についてですね、よくこの批評家がですね、こんなことは神話にしか過ぎないということを話すわけなんですけれども、そのエジプトの歴史を紐解くとですね、実にもうその通りに、その歴史の事実の通りに起こってるんですけれども、このアーメス一世というこの王様がいた時にですね、彼がこの外国人追放みたいなですね、こういう排他的な、この法、あれを取ってったんですね、この政策を取ってった。そのアーメス一世とこう合致するんですね、年代的にも合致するんですが。で、その新しい王がエジプトに起こったんです。で、彼はこう言いました。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。先ほど言ったように、このイスラエルの民は多くなって強くなって、それゆえに今、新しい王パロは脅威を抱いたわけですね。それで、今ここで、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この力出ていくといけないとありますけど、ヒクソスっていうですね、この外国の人たちがこのエジプトにいてですね、そして、そのヒクソス人を追放したんですね、その、アーメス一世が。で、それで、その敵が来る時に、そのイスラエル人がその敵側についてですね、そして、戦っていく中で、その自分たちが逃げていくんではないかということを、こう、彼ら、このパロは考えたんですね。で、次に、この地に出ていくといかないからと言って、11節で、そこで彼らを苦役で苦しめるために、彼らの上にローマの係長を置き、パロのために倉庫の町、ピトムとラメセスを建てたと書いてあって、労役によって、苦役によって、彼らが力を持たなくなるようにさせて、それでいつまでも働いていることができるようにしようとしたわけなんです。以前、ヤコブがですね、ラバンの下で働いているときに、 神様はそのヤコブの手を祝福してくださいました。家畜もとてもこの健常なものができてですね、多くなって、でそこでラバンは何とかしてヤコブを引き止めようと狡猾にいろんなことを申し出言ってきて、それで使うだけ使おうとしたわけなんですね。で賃金もろくろく払わないで、きちんと払わないでですね、ある意味でヤコブは虐げられていったんですけれども、同じようなことを今パロが行っているわけなんです。彼らが多くなって、それで強くなって影響力を持ち始めて、そこでパロはでも彼らが逃げていったらこの国にとって損失になるとということを考えて、だったらじゃあどうしようかということで、こうやって区役を始めていったわけなんですね。でまずちょっとここで思い出してほしいのはですね、エジプト人はすごく外国人嫌いだったっていうのを覚えてますか？ご飯を食べるときにですね、このヘブル人とこのエジプト人を分けていたんですけども、まあ、それによってですね、その外国人嫌いというのも手伝ってですね、こういう排他的なこの政策をですね、この取っていったわけなんですけども、これも神様用いておられるわけですね。もしカナン人の地にいたらですね、いつも混血、雑婚の危険があったわけですね。雑婚してしまったら、アブラハムの子孫からメシアが出てくる、キリストが出てくるという約束はその通りにならないわけなんですよ。だから神様のその主権の中で、そのご計画の中で、あえてですね、その外国人嫌いも用いてですね、このイスラエルがイスラエル人として、その民族として形成されていくために、神様がそういうところに置かれたわけなんですけれども、でも今このように、イスラエル人が区域の中に入って、行くわけなんです。ここからですね、私たちが救いに預かるですね、イエス・キリストの名によって救いに預かるということは霊の戦いそのものなんだということです。反対者がいるんです。そしてこの世はイエスを憎んでいるんです。私たちが救いに預かるときから霊の戦いが始まります。エペソ人への手紙、さっき私が引用したところはですね、そのこの世に働くその不従順な者たちに働く霊と言ってましたけれども、そこにはですね、そのもう流れるままにちょうど死んだ魚がですね、川でどんどん下っていくようにですね、その流れるままにしているから、悪魔は別に彼らに何かしなくてもいいわけなんですよ。そのままだから。けれども、神様に捕らえられて、神様に拾い上げられるその時からですね、猛攻撃を始めてきます。だから、救いに預かるというのは、その霊の世界で、もう壮絶な戦いがこれから始まる。いわゆる戦争を仕掛けているようなものなんですね。で、その戦いの中に入って反対が始まってくるわけなんです。キリスト教というとですね、このステンドグラスがあってですね、ほわーっとしてですね、イエス様、マリア様、みたいなですね、そういう、なんか雰囲気を私たちは、まあクリスチャンになる前にですね、この持っていたと思うんですね。まあ私も持っていましたけれども、けれども、もっともっと赤裸々な、この血みどろのですね、その戦いというものがこう始まるんですね。で、現実の世界の中で私たちはこの対決をですね、していく、その中に入っていくんだということです。そして、12節をご覧ください。しかし、苦しめれば苦しめるほど、この民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。すごいと思いませんか？苦しめれば弱くなったんじゃないんです。苦しめれば苦しめるほど増え広がりました。ここにもう一つの法則。戦いがあってもその戦いというのは勝利する戦いなんです。 で、逆説的なことが起こります。悪魔が私たちに反対すればするほど、神は勝利者ですから、悪魔と神っていうのを一緒に並べないでくださいね。こうじゃないですよ。悪魔っていうのはこの世の神とも言われてますから、ものすごく強大な力を持っていますが、それでも被造物にしか過ぎませんですね。これとこのちっちゃなこれとこういう感じですね。わかりますか。神はもうすでに勝利しておられます。で、悪魔が反対すればするほどですね、神様の働きが顕著になってきてですね、そしてこのように逆説的なこと、苦しめれば苦しめるほど増え広がっていくという働きも私たちは見ていくことができるわけなんですね。でもこれは私たちの選択です。神側につくか悪魔側につくか。神側についたらですね、その悪魔の仕業をもですね、神様が用いられて、そしてクリスチャンとしての成長をですね、ますますその成熟へと向かってですね、この勝利していくことができますし、まさにキリスト教が増え広がったのは迫害のおかげなんです。初めから迫害がありました。聖霊が弟子たちに望まれて、それで、そこで、このエルサレムからですね、このキリスト教会が生まれたわけなんですけれども、そこにいたユダヤ教の指導者たちは何とかしてそれを押さえつけようとして、使徒たちを迫害し始めたんですね。ところがどんどんどんどん増えていきました。で、ステパノが殺されました。殉教したんですね。石打ちになって殺されました。そしたら、そのために、迫害のためにエルサレムからですね、クリスチャンたちが逃げ始めたんです。で、その逃げたクリスチャンが福音をその逃げた地域で述べ伝えていって、今度はユダヤ人のエルサレムにいるユダヤ人だけじゃなくて、サマリア人も信じていってですね、どんどん広がっていったんです。で、その時にキリスト教の猛烈な迫害者のサウロ、後にパウロという名前になります。彼がイエス様に捕まえられて、パウロが猛烈な迫害者から猛烈な宣教者へと変わりました。それを通してパウロはヨーロッパへと伝道を始めていくんですが、もう彼の受けた迫害というのは尋常なものではありません。まあ、今だったら精神病院に連れて行かなければいけないようなぐらいのものすごい、もうとてつもない迫害を受けました。そしてキリスト教会は、例えばローマにですね、観光旅行行ってみてください。そしたらですね、このコロシアムっていうのがあるんですけれども、そこで何が行われたかって言ったら、生きたままライオンがいて、生きたままそのライオンが、そこに放されているところにクリスチャンがですね、言われて、そしてそれをエンターテインメントとして見るわけなんですよ。で、そのような迫害の迫害、迫害、迫害、迫害、迫害、迫害をされた結果、どうなったかって世界中に広まってた。今も最も迫害されているので有名な国が隣の国、中国ですけれども、中国で、もう今はかつてないほどのリバイバル、このもう教会が地下教会ですね、公認されてない教会ですね、地下教会でどんどん、でも牧師とかもどんどん牢屋に入れられたり殺されたりしてるわけですね。どんどんどんどん広がってるわけです。で、そこまでですね、この今世界的なレベルで話しましたけれども、個人のレベルでも試練があるときには喜びなさいとヤコブが言いました。ヤコブの手紙の中に書いてあります。試練があるとき喜ぶんですか。普通嫌だから試練なんですよね。嫌だから試練なんですよ。なんでかって言ったらね、忍耐がね、培われるって言うんです、その試練によって。で、忍耐を働かせない、そしたらね、完全な人と、これ完全な成熟したって、完熟したって言い換えることができる、なることができますよ。だから今ここで見たように、苦しめれば苦しめるほどますます増え広がりました。で、次に、それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめたと。今度はもっと過酷な労働を課して、まあ、ここでこのレンガとかいろいろ書いてありますけれども、ピラミッドの時代はもう終わってます。この時点では。そうではなくて、またこの別の、あれですね。建物ですけれども。それで、この彼らを苦しめ始めました。で、このエジプトの王はですね、こう、悪魔的になってきますね。次を見てください。また、エジプトの王は、ヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシラフ、もう一人の名はプアであった。彼は言った。ヘブル人の女に分娩させるとき、 海台をの上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。男が戦いに出ますから、またその労働でもありますからね、男の子を殺しなさいとい うまさに何て言うんですか、これは幼児虐殺、あの虐殺って言うんでしょうか。イスラエルってこのユダヤ人の歴史ですね、この見ますと、まあ、あのよく知ってるのが皆さんホロコーストですね。このよく出てきますよね。なんで ああいうことが出てくるかというとですね、まあ、ユダヤ人の人はまあその力を持ってるわけですね。そのいろいろとこのロビーイングとかですね、このアメリカで行ったりいろいろとこう啓蒙するこの活動を行っていますから、まあ、このよく知られるようになったわけなんですね。で、よく知ってるわけですけれども、あれが、まあ、最大ではありましたが一つではないんですよね。そのユダヤ人の歴史を少しでも知っている人はですね、今までの民族のあらゆる民族の中で最も迫害され、そして殺されている、ユダヤ人だからといって殺されている民族です。でも民族が始まる時からこういう危機に遭ってるんですね。そのいわゆるエスニッククレンジングってなんていうのかな、日本語で民族浄化かですね。昔はほら、セルビアのあそこのところで行われましたけれども、まあ、それがこの行われようとしているわけですが、なんででしょうか。理由はやっぱりあの約束なんです。あなたによってあらゆる民族は祝福される、つまりメシアを生み出す民族であるから、その民族を何とかして、この神様のご計画を何とかして台無しにする、ダメにするように、神様、あの悪魔、ごめんなさい、悪魔が躍起になってるわけですね。だから今もこのパロはこういう悪魔つきみたいな感じになってですね、この赤ちゃんを殺しなさいとこういう命令を、この二人の、この助産婦、この二人だけしか名前書いてませんけど、もちろんこれは代表者ですよね。この、まあ、リーダーの人っていうか、助産婦たちのこの長の人にこう言ったわけなんです。でも次、しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せて言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。これ嘘だったかもしれないし、本当だったかもしれないし、わからないんですけれども、大事な言葉が神を恐れという17節に出てくる言葉です。パロの命令ですから、これは国の命令ですね。けれども人の命をこのような形で取る、ましてやヘブル人、イスラエル人の命をこのように取るということを、神を敬う、神を恐れるがゆえに、二人の女はできなかったわけなんです。ここからクリスチャンの倫理について学んでいきたいと思います。私たちクリスチャンが、神様から命じられているのは、上に立つ権威に従いなさいということです、基本的に。それはローマ人への手紙の13章のところに書いてあります。後でもしよかったら読んでみてください。クリスチャンが税金をごまかしていいのか。ダメなんですね。それはっきりと書かれています。その貢ぎ物とかですね、それもちゃんと納めなさい。なぜかって言ったら神のしもべなんだと。上に立つ権威というのは全て神から来てるんだ。そして無駄に剣を帯びてないよ。だから刑事的なものにも、この税金だけではなくて、この刑事的なその法律、それも守らなきゃいけない。良心的な市民にならなければいけないということを、この聖書は教えています。いやー、だって今の自民党はとっても悪いしね、この与党はダメだし、ね。いや、あんな悪いね、官僚、無駄な金を使って、ね、そんなのに、ね、税金を払って、という文句を言ってですね、この、払わないとかっていう理由もできないですね。というのは、パロがその時に従いなさいと言った時には、確か皇帝はネロかなんか、とんでもない皇帝でした。悪政であってもそうしなさいというふうに書いてあるんです。でこれはパウロだけではなくてペテロも言ってますし、人間の制度に従いなさい。で基本的に私たちはその法律に従っていくことによって、 キリストの証を立てていくものなんですね。けれども例外があるんです。神様に言われている、はっきりと言われている命令に反することを行いなさいというふうに命じられたときに、その時には良心的な抵抗をその神の良心を選び取る必要があるわけです。ペテロがサドカイ派の人からですね、イエスの名によってもう二度と教えてはいけないというふうに脅された時に、私は人に従うよりも人に従うよりも神に従う、神に従うよりも人に従うということが良いことなんですかというふうに言ったわけですね。神に従う方が良いことなわけですよね。だから、例えば福音を伝えてはならないとか、またですね、偶像を拝まなければいけないとかですね、キリスト者としてのこの神様から与えられた良心に背くようなことがあるのであれば、それはやはり主に従っていかなければいけないわけなんですね。そこで彼女たちはそれをこの神を恐れて生かしておきました。で、20節をご覧ください。神はこの助産婦たちに良くしてくださった。それでイスラエルの民は増え非常に強くなったとあります。神様は良くしてくださったんですね。で、次に21節、助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせたと書いてありますけども、神様がアブラハムに言われたように、あなたを祝福する者は祝福される、呪う者は呪われる。祝福の方ですね。そのイスラエルを祝福したので、このような形で自分たちも祝福されたわけです。で、このパロはもっとすごいことを行います。パロは自分のすべてのために命じていった。自分のすべてのため、だからエジプト人も含むわけですね。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。とんでもないですね。ナイルに全部投げ込まなければならない。本当にどんどんどんどんおかしくなっていきます、このパロは。で、実はですね、このイスラエルの歴史を見ますと、実はイエス様も同じようなことってんですね。イエス様がお生まれになった時にヘロデがいました。で、そして東方から博士がですね、やってきてですね、それで、ユダヤ人の王が見たいんですけど、で、私も行きたいんだ。というふうになんかその口だけでは言ったけれども、脅威に感じたんですね。それで東方の博士がヘロデのところに戻っていかないでそのまま帰っていった。そしたらヘロデが怒ってベツレヘムにする2歳以下の子供、男の子をみんな殺しなさいという命令を出し、まあその前に御使いがですね、このヨセフに教えてエジプトに逃げなさいというのかな、話してですね、それで難を逃れたんですけれども、でもベツレヘムの男の子たちはみんな殺されたわけですね。これね、あくまで同じことをします。なんとかしてこの、種ですね、この女から出てくる種っていうあの学びましたね、創世記の一番初めのところに出てきましたが、それをですね取り除こうと思ってですね躍起になっているわけですね。けれども神様はこのようなイスラエル人たちの危機ですねに対して介入されます。それが2章ですね。さて、レビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいたと書いてありますが、このレビの家覚えてますね。このレビ族ができ始めました。そのレビからできたこの子供たちがどんどん増え広がっていってですね、そのレビももう一つの部族ぐらいの大きさになっていたわけですけれども、後でこの人たちのこの二人のですね、この両親の名前が出てきますが、名前がですね、アムラムっていうお父さんとヨケベデという、このお母さんです。そしてモーセが、この後でもこれ彼がモーセですけれども、この赤ちゃんですね、この生まれた時にですね、可愛いからこのパラの命令に背いて隠しておいたと。ただ単純に可愛いから殺したくないからっていうことではなくてですね、神を恐れて神を信じていたからこのことを行ったことがヘブル人への手紙の11章に書いてあります。こう書いてあります。 信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子の美しいのを見たからです。彼らは王の命令をもう恐れませんでした。生まれた時に神を恐れて信仰によってこの子を3ヶ月の間隠していました。で、3節に行きますね。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルス製のカゴを手に入れ、それに歴製、これアスファルトみたいなものですね。アスファルトですね。と、樹脂塗を塗って、その子を中に入れ、ナイルの岸の足の茂みの中に置いたと。隠しきれなくなった。おぎゃーおぎゃーって言ってですね、このもう、隠せなくなったんですね。それで彼らは、ナイル川にドボーンと投げ入れるのではなく、ちゃんとこの防水加工をしたこのカゴの中に入れて神様に委ねたわけなんです。生かしたわけなんですね。で、その子の姉、これミリアムなわけですけれども、その時には13歳ですね。で、後でアロンが出てきますが、これはお兄さんですけれども、その時にアロンさんは3歳だったかな、確かですね、3歳と13歳ですけれども、お姉さんがですね、その子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時に、このナイルの足の茂みですね、この中に置いといて、そして遠くから見てました。そしたらですね、パロの娘が水遊びをしようとナイルに降りてきた。彼女の次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は足の茂みにカゴがあるのを見、橋ためをやって、それを取って来させた。それを開けると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った。なんと出会ったのがパロの娘ですよ。その殺しなさいと命じている王の娘がですね、ですぐにお父さんに告げ口して殺すのではなくて逆に哀れに思ったっていうんですね。これを神様の主権、神様の御手って呼んでいいと思うんですね。この哀れに思うという心を思う神様が、これまずもちろんこのパロの娘っていうのはヤーウェイの神を信じているわけではありません。不信者です。でもその不信者も用いてですね、そして今、このようにしてモーセをこの守って、おられるわけなんですね。で、この女ですけども、娘ですが、このパロのですね、エジプトの王トトメスというこの人がいました。だからさっきのこの一章に出てくるパロとですね、また違う王様なんですけども。トトメスという、トトメス一世ですね、の娘に、ハトシェプスと、難しいな。ハトシェプス、まだ言えない。ハトシェプストという人がいて、で、彼女がトトメスの2世、3世の時に、ものすごく力を持っていて、実質上治めていた女性がいます。彼女ではないかと考えられますが、そうですね、この娘が。だからなんで今こういう話してるかって言ったら、今歴史の授業をしたいからではなくてですね、神話じゃないんだよってことを言いたいわけなんです。実際にエジプトの歴史の中で合致していくんだよって話をしたいので今話していますけれども、そしてこのようにして神様がですね、その、まあ、いわゆるこの力を持った、まあ、昔のウーマンリブのような人ですね、フェミニストを用いてですね、そしてこのモーセを、このかくまうことができるようにしてくださったんですね。その時にこの頭のいいですね、このお姉さんが、ミリアムちゃんがですね、このようなことを言い始めます。その時その子の姉がパロの娘に言った。あなたに代わってその子に乳を飲ませるため、私が行ってヘブル女の乳母を呼んで参りましょうか。パロの娘がそうしておくれと言ったので、乙女は行って、その子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私があなたの賃金を払いましょう。それで、その女はその子を引き取って乳を飲ませた。で、このその女と言ってますけど、お母さんなんですよね。お母さんをですね、ミリアムちゃんが連れてきてですね、そしてこの世を乳母にしましょうかと言ってですね、乳離れができる時までですね、実際はお母さん、しかも給料付き
ですね、自分を息子を育てるのに給料が来るという、ことができたわけなんですね。でもこの時期とっても大事なんです。なんでかというと、モーセが自分がエジプト人じゃなくてヘブル人なんだということを知る時になります。モーセはずっとこのパロの、王子としてですね、後で暮らしていくわけですけれども、でもその時に培われたイスラエルの神を彼は知っていたんです。それが全て彼が後にイスラエルを救う器として用いられていくようになるわけなんですね。幼児教育、すごく大事なんです。このテモテという人がですね、後でこのパウロと共に生きていくようになりますけれど、こう宣教旅行に行くようになりますけど、パウロにですね、パウロがこのように、このテモテに言いました。あなたはですね、この学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分がどの人からそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。これ第二テモテの3章ですね。ですけれども、このようにして、本当にこの神の知識をですね、小さな時に、まだ赤ちゃんの時ですよ、に、この、教えていたわけですね。で、その子が大きくなった時、女はその子をパロの娘のもとに連れて行った。その子は王女の息子になった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからである。ヘブル人たちはですね、このように生まれた時のこの、またこの最初の時の出来事にちなんで名前をつけますね。覚えてますよね。例えばヤコブというのはかかとをつかむ君だったわけですよね。エサウだったら、ケモクジャラ君だったわけですけれども。ここでは引き出すというのがですね、この、マシャという言葉からモシェという言葉に変わって、それで、このモーセというふうになっていくわけですね。だから彼は自ら引き出された人だけではなくて、今度はイスラエル人をエジプトから引き出す人になっていくわけですけれども。そして10節から一気にモーセが40歳のなる時に移っていきます。こうして日が経ち、モーセが大人になった時、彼は同胞のところへ出て行き、その苦役を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃ってるのを見た。相変わらずこのイスラエル人は苦役の中にいたわけなんです。そしてモーセが大人になった時と書いてありますけれども、この間にモーセはもうこの王家の中にいて、そして世界最高の学問とあらゆるものを身につけていたことが分かっています。使徒の働きの7章の22節でステパノがですね、こう言いました。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。超エリート教育を受け、そして将来もそのものすごいこう将来があるですね、人だったわけなんですね。その時に自分の同胞であるヘブル人がエジプト人によって撃たれているのを見たわけなんです。その時自分の同胞である一人の、ごめんなさい、12節、あたりを見回し、他に誰もいないのを見届けると、彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠したとあります。まだ自分はヘブル人であるという自覚が彼にはあって、そしてそのヘブル人が苦しめられているのを救い出すという気持ちまでも神様によって与えられていたんですね。後にモーセはこのように、ですね、ちょっとこのように言われてますけれども、ステパノが先ほどのですね、この使徒の働きの7章のところでステパノがこう言ってますが、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでしたと。 いうふうにステパノが言っています。だからモーセはこう考えたんです。私は今エジプトの王家の中にいる。で、私はヘブル人だ。ヘブル人が苦しみられている。私は今神様によってこのような戦略的なところに置かれているんだ。このような権力を用いてこのエジプト、あのヘブル人がこのような苦役の中から救い出すことができるように私は用いられるということが分かっているというふうに思ったわけです。でもなんかいい発想だと私は思うんですね。でもこれが神様の方法じゃなかったんですね。で、彼はそれを救い出すためにエジプト人を撃ってですね、そして死んでしまったから、この砂の中に隠したわけなんです。で、次をご覧ください。次の日また外に出てみると、なんと、二人のヘブル人が争っているではないか。そこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言った。正義感が強いですね、モーセは。仲間をなんで撃つのかと。何を考えているんだ。するとその男は、誰があなたを私の司や裁き司にしたのか。あなたはエジプト人を殺したように、私も殺そうというのかと言った。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知れたのだと思ったと書いてあります。バレているということが分かり、そしてヘブル人が自分のことを受け入れてくれなかったということも、この時に同時に分かったわけなんです。彼は、なんと、たった一人のヘブル人も救うことができずに、で、次を見てください。パロはこのことを聞いてモーセを殺そうと探し求めた。しかし、モーセはパロのところから逃れ、ミディアンの地に住んだ。彼は井戸の傍らに座っていたと言って、たった一人のヘブル人も救うことができずに、彼は、逃げて行かざるを得なくなってしまいました。このモーセが40年経ってから、しかもエジプトのそのパロの家から当然離れたところにいて、単なる羊飼いでいたところから何百万人のイスラエル人を救い出すわけですね。これを一言で言うと、肉の行いと御霊の働きです。イエスもこう言われました。あなた方は私から離れては何もできません。これヨハネのところに書いてありますが、私から離れては、これ英語で言っていいんですね。この You can do nothing nothing って書いてある。何もできません。考えてみてください。王家の中にいてですね、ヘブル人の一人も救い出せなかったんですよ。普通だったら政治家になったらですね、これ何とかしてこういうふうにやろうとかって努力するじゃないですか。何もできなかったんですね。でもそれはイエス様が言われたのと全く同じです。私から離れては何もできない。でパウロはこう言いました。私を強くしてくださる方によって何でもできますって言ったんです。そして、あなた方のうちに、今度イエス様の話に戻りますが、あなた方のうちに私の言葉が宿っていてですね、そして私の言葉が、そうですね。あなた方が私のうちに留まって、で、私の言葉があなた方のうちに留まっていれば、あなた方は多くの実を結びますって書いてあるんです。たった12人の弟子から、世界中に福音が伝えられています。わかりますね。多くの実が結ばれています。それは、彼らがイエス・キリストのうちに留まり、そしてイエス様の御言葉がその人のうちに留まって、彼らのうちに留まっていたからできたんです。でも、留まっていなかったら、離れていたらどうですか？みんな逃げて裏切ったんですよね。この大きな違いが、今、ここで、パロのところからも見ていくことができるわけです。でも、パロはですね、このような、まあ自分のこの努力によって行おうとした過ちはありましたけれども、この時から神様によって信仰が与えられていたわけですね。私はこのような富と栄華、エジプトにある栄華ですね。これはいらないと。そしてイスラエル人と共にその苦しみの中に私も入っていくんだというこの選択をしたわけなんです。で、このこともヘブル人への手紙の11章のところに書いてあるんですけれども、なんか今日すごいたくさん。 引用していますけれども、この主に2箇所引用しているんですね。この使徒の働きの7章、ステパノがこのモーセのところを話しているところと、そしてヘブル人の手紙の11章にもモーセのところも、あのモーセのことを話しているのにたくさん書いてあるんですね。でそこのところを読むとこういうふうに書いてあります、11章の24節、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。ですね、そのエジプトの富です、ね、でキリストのそしり。どっちを選ぶか、それはキリストのそしりを選び取ったわけなんです。で、今はモーセは、よかった、俺正しい、得する方を選んだっていうことが分かってるわけですよね。天の報いを受けてるわけですけれども。で、このようにして出ていきました。そして、ミディアンの地って書いてあります。で、これが、皆さん聖書、でっかい聖書を持ってますから、ですね。この出エジプトの経路っていうところを開いてください。そうするとですね、このエジプトがあって、そしてここの真ん中のここにシナイ半島というのがありますね。で、これシナイ半島のこの南の方なんです。それがミディアン人という人たちが住んでいたんですね。このミディアン人というのは、ちょうどアブラハムとケトラというですね、人との間に生まれた、この子孫なんですね。で、そこに、の方にこうずっと南の方にいてですね、このそこに住み始めたんですね。で、井戸の傍らに座っていたんですけれども、16節に戻りますね。ミディアンの祭司に7人の娘がいた。まあ、祭司って書いてありますが、もしかしたらアブラハムの子孫でもありますので、この天と地を、ね、作られた神様を拝んでいたその祭司かもしれません。そのイスラエルほどですね、知識与えられてなかったけれども、こうある程度の知識が与えられてですね、偶像ではなくて本物の神を拝んでいた最初かもしれませんが、7人の娘いました。彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませるために来て、水を汲み、水舟に満たしていたときに、羊飼いたちが来て彼女たちを追い払った。この羊を飼うというのは、この女たちの仕事だったんですね。特に昔、そうだったんですね。今でもですね、このパレスチナというか、あそこら辺の地域に行きますとですね、女の子がですね、この羊を飼っているのを見ることはできるんですけれども、昔は特にそうだった。で、水汲みをしたりですね、力持ちだったんですね。結構ごっつい感じだったと思いますよ。かなり力があったと思います。でも、この、今、いじめにもあったんですね。この羊飼いたちが来てですね。まあ、結局、どけどけみたいな感じで、後から、この、羊たちに水を飲ませるということになるわけですけれども、こういうことが、まあ、生活の普通の光景だったんですね。すると、モーセは立ち上がり、彼女たちを救い、その羊の群れに水を、飲ませた。モーセって、もう、こう、なんていうのかな、この DNA にですね、こう、人を救うっていうんですか、この苦しめられている、この、なんていう、差別されてたりですね、そういう、虐げられてる人たちに手を伸ばす、身についてるんですね。で、彼女たちが父、レウエルのところに帰ったとき、父は言った。これ、後でイテロという名前でも呼ばれますけど、同じ人ですね。どうして今日はこんなに早く帰ってきたのか。彼女たちは答えた。一人のエジプト人が私たちを羊飼いたちの手から救い出してくれました。その上、その人は私たちのために水まで汲み、羊の群れに飲ませてくれました。父は娘たちに言った。その人はどこにいるのか。どうしてその人を置いて来てしまったのか。食事をあげるためにその人を呼んできなさい。モーセは思い切ってこの人たちと一緒に住むようになった。そこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた。彼女は男の子を産んだ。彼はその子をゲルショムと名付けた。私は外国にいる気流者だと言ったからである。同じようにですね、このモーセは、この気流者だとですね。私はヘブル人なのに、この外、ミディア人の中に住んでいるようになったと。という名前でこのゲルショムという名前を付けたわけですけれども、このようにしてモーセは40年間、ミディアン人の間で羊飼いとして過ごしていくようになります。なんという大失敗なんでしょうか。ですね。 私自分がですね燃えてですね、よしこれからイエス様のことを伝えてね、自分の愛している家族のために、またはこの友達のためにですね、伝道して頑張ってやってみよう。皆さんそう思ったことありますか？でことごとく失敗したことってないですか、
うん、
私はありますね。大学で、まあ、昨日ちょうどですね、ちょっと卒業証書をですねこれ取るためにですね、ちょっと大学行ってきたんですけど、久しぶりに行ってですね、でそうミッション系の大学なんで、このチャペルも見てですね、そして聖歌隊も立ってるんですね、イエス様を褒めたたいてる、ああいいな、こうやって、まあ、頑張って伝道してるんだとかって思ったんですけど、で自分の失敗も思い出しましたね。どんどんボワーッとこう伝えていったんだけど、ことごとく嫌われてですね失敗したのって覚えてるんですけれどもモーセも失敗して40年間羊飼いです。超無駄なように見えますが、実はこれからですね、このモーセ、この出エジプト記って、モーセが書いたのはですね、この実は創世記もモーセ書いたんですね。出エジプト記も書いて、新明記まで書くんですけれども、書いたんですけども、その中にですね、言うことの聞かないイスラエル人のこと、ね、何度も何度も不平を漏らしてですね、不平を鳴らして、全然言うことを聞かないのを忍耐して、忍耐して、神様のところに行ってお願いして、ですね、そのような指導者でとなっていくわけですけども、十分にここで訓練を受けていたんです。実地訓練ですね。羊を飼って、羊っておバカさんだっていう話ですね、
うん、
なんかちょっとみんながですね、一匹がですねこの崖のブチの方に行ったら、みんなで 崖の方行ってですね、そしてこの、崖から落ちてしまうみたいな、そういうアホいところがあるらしい、アホなところがあるらしいんですけれども、だから羊飼いが必要なんです。ですね。で、イエスも私は良い羊飼いであると。そして詩編には私たちは牧場の羊だって書いてあるんですね。で、このような訓練をモーセが受けていたわけなんです。あともう一つですね、このモーセの生涯から学び取ることができます。モーセは後に、私に代わり一人の預言者があなた方に送られるよっていうこの預言をしたんですね。で、これが、メシアであるイエス様です。で、イエス様の生涯とこのモーセの生涯ってすごく似てる部分があるんです。モーセは自分がを通してイスラエル人が救われるというのを思ったけれども、初めにそれをしようとしたら拒まれたわけですね。で、そして行ったところがミディアン人のところ、異邦人です。イスラエル人ではありません。そして40年経ったら、今度は指導者としてイスラエル人に国民的に民族的に認められる形として現れるわけです。で、救うわけですね。イエス様がご自分の民のところに来ました。ユダヤ人としてお生まれになりました。受け入れましたか？受け入れなかったんですね、ユダヤ人は。まあもちろん受け入れたユダヤ人たくさんいるわけですけども、その全体的に見たら受け入れなかったし、指導者が受け入れなかったわけです。そしてその結果どうなりました？異邦人に福音が伝えられていた。で、今イエス様は、イエスという名前はあらゆる民族に伝えられている。で、褒めたたえられて、そのイエス様という名前をですね、私たちもさっき歌いましたけれども、このようにして褒めたたえられているわけですね。でもイエス様は再び戻ってこられます。で、戻ってこられる時にはユダヤ人たちが、イスラエルが皆救われると聖書にかかっています。国民的に民族的なレベルで、この方が、あのナザレ人のイエスがメシアだったんだ、キリストだったんだということが分かり、受け入れることがですね、予言されていますけれども、似てるんですね。あのヨセフもそうだったの覚えてますか？お兄さんたちに拒まれて、で、また再び現れるときには、ひれ伏された。ひれ伏し、拝まれるまでいかないけど、こう、ですね。似てますよね。このパターンなんですよ。で、なんでかって言ったら、全部イエス様のこと明かししてるんですね。だから旧約聖書、今私たち学んでますけれども、何回も話しますが、イエス様はこう言いました。あなた方は永遠の命を見つけるために聖書を探しているけれども、実はこの聖書は私について証言しているんだというふうにユダヤ人の指導者に話した。その聖書というのはもちろん新約聖書その時にあるわけないですから、旧約聖書のことを話していたんです。私について証ししているんだよと。このようにしてイエス様がモーセを通して証しされています。そして23節をご覧ください。かなりの年月が経ちました。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。違う王になりました。ところがイスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。
神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた。素晴らしいですね。労役にうめいてわめいた時、その叫びは神様にちゃんと聞かれているんだよということですね。私たちが苦しんでいる時、労役にもうこのわめいている時に、もうこんなところに神様はいないというふうに思われる時にこそ、実は神様はおられるんですね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと書いてありますけれども、神様はですね、ご自分の立てた契約を反故にされるようなことは絶対になされない方です。ここに書かれている神様の言葉というのは絶対に実現するんです。だから私たちは約束をしっかりと握りしめて、で、約束が実現されていないような時に思われる時も、これを信じてください。イスラエル人400年以上経ってます。もう忘れられてるっていうふうに思ってもしょうがないですよね。私たちですね、自動販売機文化の中に生きてるんですね。ボタンを押したら出てくるんですよ。便利な社会に生きてるから、だから私たちは忍耐するとかそういうことをですね忘れてしまうんですね。でも人生っていうのは時間がかかるんです。で、このような状態の時に神様が思い起こされて、そしてご覧になったって書いてますね。イスラエル人をご覧になった。もう誰も見ていない。もう僕のこと見捨てられた人も神様見てくださってるんです。で、叫び声、僕の祈りなんか聞いてくれない。いや、神様はその叫びを聞いておられますですね。で、御心に止められたとあります。で、止められた結果として、神様はモーセのところに行かれて、モーセに現れて、私をエジプトに使わすっていうふうに言われるわけですね。それは次回学びたいと思いますけれども、このようにして救いが始まってきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちがあなたによって救われた時点から、悪魔の反対が起こっているんだということを今見ることができました。天のお父様、どうぞ、本当にこのことを心に留めて、試練、誘惑、これはもうクリスチャンにつきものだということをこの今知ることができました。でも約束があります。試練は世の常でないものは何もなく、私たちをその試練に耐えることができないようなもの、試練は神様与えられず、試練に耐えることができるように逃れの道を備えてくださっている。で、誘惑もこの神に従いなさい、そして悪魔に抵抗しなさい、そうすれば悪魔は逃げていくという約束がちゃんとあります。そして試練に会う時は幸いだよ、喜びなさい、なぜならば忍耐が培われて完全な人になることができるよ。たくさんの約束が与えられています。私たちはしっかりとあなたのうちに立って、そしてこの霊の勝利を収めることができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。